綺麗な月は生まれて初めて。
片野新聞っていう、あの、片野市の、新聞があるんですけども、まあ、地方紙ですよね。月に1回、発行されるんですよ。それに、一番最初、創刊準備号から、ずっと連載小説を書いてまして、僕の神様って言うんですけども、それがね、やっと終わるというか、来月終わるんですよ。今月は、最終回前書いて、次は最終回を書こう。っていうことになってまして、まあ、終わるのは自分で決めたんですけどね、大体、秋に終わりましょう。いつか終わんなきゃいけないんで。でもね、10月から始めたんですよね。7年前の。だから10月で8年になっちゃう。9月だから、ちょうどもう8年近く、連載してたっていうことになりまして、よくやってたよね。で、76回かな？で、76話ですよね。連載してまして、もはや最初に何を書き出したかも忘れてるんだけど、いや、忘れてはいないよ。忘れてはいないけども、途中何書いたっけっていうような状態なんですよ。で、書くじゃない。で、1ヶ月後にまたの続くって書くんだけど、これもね、忘れてんの。だから、前の回の読んで、あ、こういう話だったなと思ってね、続きを書くんですけども。でもこれ、割とそのやり方は、いいと思ってて、なんていうかな、ちゃんとこうなると決めて書いたら、ワクワクしないのね。で、自分も読者みたいに、次どうなんだろうっていう風な、感じで、物語進めてると、割とワクワクしながらずっと書けるっていう。自分もわかんないんですよ。次どうなるかなんか。結構村上春樹がね、そんな書き方してる感じがするんだよね。とりあえずもう出だしはーっと書いて、自分もどう、次どうなるんだろうってわかってない。まあ、だから、分かってないと、ああいう書き方になるよな、と。で、推理小説の推理作家にたまにいるというか、よくいるのかな。こうなって、こうなって、こうなって、こうなってって、まあ、推理小説に限らないんだけどね。最後はこうなるっていうふうに、もう段取りを決めてしまって書く人もいるんですよね。その人はね、ワクワクはしないんだよ。うまく書けてると思うんだけど、どっちがいいっていうことじゃなくて、もうそうしかできないっていうのが近いのかな。 カフェマヌーシュラッチョドロームでした。
僕はなんか小説とか何か書くとき出だし書いて、まあ出だしは書ければ後書けちゃうんですけども、次どうなるかはわからないんですね。なんでそういう書き方なんです。それしかできないこともないんだけどね。もちろん段取りを決めて書くこともできるよ。できるけど、つまんないんだよね。そんなことしてるとさ、作業みたいで。そういうことをしないと手抜きだと思ってる人もいるんですよ。例えば、ラジオトークでコラボというか誰かと話すときに、何を話すかちゃんと決めて話さないような、人間はもう手抜きだって言ってる人がいますもんね。別に僕、誰かと喋って、るとき、コラボするときでも何でもいいんですけど、相手が考えてるっていうことはあるけど、僕は別に何を話そうとか順番とか何も決めてませんもんね。そういうものだと思ってて。でもそれをきちんとノートに書いてね、こういうこと話そう、こういうこと話そうと、会話を成立させるというか、台本みたいなの作ってね、それをしないで、コラボをするなんて、もう、相手に失礼だみたいなことを言う人がいて、え、そんなこと僕一度もしたことないよと思ってしまいまして。でもその人にとっては失礼なんだろうな。でも、物を作る。絵を描く。彫刻でも何でもいいよ。音楽でも。やっぱり、一番最後こうなるっていうことを決めて作る方法と、最初とりあえず出だしを作って、わーっと、なんていうの、どうなるんだどうなるんだっていうふうに考えて、最後パッとまとめてしまうという、そんな才能というかね、そんな性分というかね、そういうやり方の人っていうのもいるんですよ、世の中には。でも、そういう頭を持ってない人にとっては、手抜きと映ったりするのかな、ちょっとわかんないね、僕も。ラジオトークに関してはそういう意見をちらほら聞くんでね、ちゃんと喋るからには、なんちゃう、台本みたいなのを用意しとかないと、ダメだとか、言った時に、あ、俺台本なんか用意したことないと思いましたもんね。でもその人もね、なんか割と適当に喋ってるように喋ってるんだけど、あれ台本あるんだと思って、それはちょっとびっくりしましたよね。